二戸宝探し。この番組は二戸市の提供でお送りします。私たちが暮らすこの二戸の町にはたくさんの宝があります。歴史、文化、伝統など現代に受け継がれる宝、自然、食、産業などここにしかない宝、そしてこの町に暮らす人々も宝、そんな二戸市の宝を見つけていきます。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。今日も一緒に宝を見つけていきましょう。二戸の偉人相馬大作の没後200年ということで、今年は二戸市内で様々な取り組みが行われています。二戸宝探しでは相馬大作関連の話題をたくさんお届けしています。先日10月8日土曜日と9日日曜日は二戸市民文史劇が行われました。郷土の偉人の歴史について地域の人々がキャスト、スタッフとして演劇を作り上げる文史劇。今年第9回公演のタイトルは新設相馬大作。番組の取材は7月に行われた結団式からスタートしました。
ありがとうございました。これより令和4年度二戸市民文史劇結団式を開会開始いたします。はじめに二戸市民文史劇実行委員会実行委員長田代博氏よりご挨拶申し上げます。
はい、
田代委員長よろしくお願いします。
おはようございます。今日は結団式ということで皆さんからお集まりをいただいているようでございます。今年は相馬大作没200年、それから田中立愛吉さん、これが没70年ということで、市の方でもイベント等を用意しておるようでございます。大変施設にあった企画かなと思って個人的には思っております。今日は結団式、そして10月の9日10日に向けて皆さんの力を結集してやっていってほしいと願っておるところでございます。今日はよろしくお願いします。
ありがとうございました。続きまして演出の坂田雄一さんよりご挨拶いただきます。坂田さんよろしくお願いいたします。
改めまして、坂田です。どうぞよろしくお願いいたします。どうしたらお客さんにあ、また見たよっていうのをなしにしていただいて新しい気持ちで見ていただくにはどんな演出をしたらいいのかっていうのをずいぶん悩みました。悩んだ上で、出した結論は音楽劇にしようかなというふうに思ったんですね。先ほど見せ場として勧進帳があるというふうに脚本家がおっしゃいましたけども、歌舞伎の勧進帳をそのまま真似してもできるわけがない。これは その通りなんですね。かなり難しいです。であればもっと違った方法で勧進帳を台本は変えずにやれないものかということで、勧進帳ロックという歌を入れてやるとか、さまざまな工夫を凝らしています。全部で歌入りの曲が6曲ほどあります。もう3曲作った3曲からですね、早いんですね。そういうふうな形で音楽を散りばめながら楽しくやっていきたいと思っています。それから衣装さん、どなたでしたっけ。いや、よろしくお願いします。衣装のプランもちょっと変わってるんですね。時代劇だけど時代劇にはあまりしたくないなというふうに、例えば映画で古い人は分かるかもしれませんけれども、魔界転生とかというのがありましたよね。 さあのなんだ里見八犬伝とか薬師丸ひろ子が主演したそういうその辺の衣装って結構面白いんですよね。そういうふうにこうダイナミックな衣装ができないか、というふうなあの時代劇でも乱のような衣装もありますけれども、何かこう、昔々の時代劇ではないような現代的な時代劇の衣装でやれないかなというふうに思っています。あのカツラをかぶるのではなくて地毛を中心にしてやっていくとか、そういったことを考えながら今までではないあの湯野市民文刺激の舞台を作っていく。それから実行委員長さんから最初お話がありました、相馬大作と、田中大吉ということなんですけれども、本当にあの相馬大作がかけた夢って一体何だろう、そして今二戸に残っているものは何だろう、それをこうつないでいくっていうのは人を作っていくことかなっていうふうに思います。相馬大作の実用流を受け継いだのが田中立愛吉です。で、田中立愛吉は原隆さんとものすごい親しい友達でした。同じ年でした。そして一方は政治の道、一方は科学者の道にこうつないでいくということのことをつないで、やっていければいいなというふうに思って、います、そういった形であのお芝居を作っていく。でお芝居を作っていくのはあのなもう何回も私この回で話をしてるんですが、ラグビーの一人はみんなのために、みんなは一人のためにという言葉で、芝居を作っていきたいなというふうに思っています。一人一人が舞台で輝くためには、その他人以外の人があの大きな力になってそれを支えていかなければ舞台ができません。でお客さんが何よりもあの感激するのはそういった姿が見える時です。舞台に出てるのは役者ですけれども、あこの裏にこう膨大なスタッフの協力があったんだ、それから地域の人の協力があったんだ、家族の愛があったんだ、そういった中でこの地域は作られているんだ、そしてこの二戸に生まれて育ってで今生きているみんながこれが自分の宝だというふうな思えるような、そんな舞台をに巻き込んでいく、それがあの市民参加の大きな狙いです。どうぞ最後までよろしくお願いをしたいと思います。以上です。
ありがとうございました。
この結団式でキャストやスタッフの配役発表がありました。主役相馬大作を演じるのは小野寺龍さんです。
それではここで主演の相馬大作こと下妻秀之進役を務めます小野寺龍さんから意気込みを一言お願いいたします。
5年前に初舞台をやった時に相馬大作をやらせていただいてから、今回200年の節目というところで、また相馬大作を演じられると光栄に思っております。あと3ヶ月という短い間だと思いますが、皆さん、一難決していい舞台にできるように頑張っていきましょう。よろしくお願いします。
さてこの結団式の前後、文刺激に参加した皆さんはどのような動きになっていたのでしょうか。キャストで参加した20代の女性の方にお話を聞いてみました。
あの私の一番身近なところで文刺激に関わっていた人といえばということで、川口奈々美さんです。
はい、よろしくお願いします。
柏ペイ FM 川口奈々美さんですけども、
はい、
今回川口さん役は、
今回は、今回の題材になっている相馬大作とも、
はいはいはい、
関係のある豊臣秀吉の側室茶茶姫と、あと相馬大作の弟子の平成閣の門弟一条小太郎、
はい、
二役やりました。
二役、
はい、
そうテーマが相馬大作だったんですよね、
はい、
ちょっと気になるのは、
はい、
相馬大作の話なんだけど、秀吉茶茶が出てくる。
そうなんですよ。
時代的にはんっていうのがありますけど、
はい、まあでもそこからもうつながっていく、
はいはいはいはい、
話だったので、
なるほど、
今回はそこの秀吉のシーンも入れてという形になりました、
うん、まあ演劇自体ね終わってしまったので、うん、ある程度内容も触れつつなんですけど、はい、その時代が相馬大作の時代だけ描いてるようじゃなかったんですもんね。
そうですね。
そっから先の今度田中田大吉の時代も描かれててっていう、うん、
そう、過去と未来も描いていました、
うん、そういう形のストーリーだったんですよね。
はい、
はい、あの7月に結団式がありまして、はい、まあ、そこからですね本格的にもろもろ動いてたとは思うんですが、
はい
はい、加賀さんもその結団式の時にはもう参加するってことになってましたもんね。
そうですね、もう一番最初の集まりから行ってました。
あ、そうなんだ、
はい、
あ、その結団式の時にあの役発表
でした
けども、
ね、はい、
あれって本当にその時に初めて聞くの？
その時に初めて聞きました私は。
へ、
なんか今回、うん、あの自分がやってみたい役を、はいはいはい、第3希望まで書いて一回提出してるんですよ。
あ、そうなんだ、はいはいはい、
で私今回二役やらせていただいて、うん、まあ、一条小太郎候補に入っていたんですけど、
あ、そうなんですね、はい、
それも確か第二希望とかだったんですよ。で最初にやったちゃちゃ姫の方は、
うん、
あの実はですね IBC のアナウンサーの方がやるっていうのがもう決まっていて、
はいはい、
でもう台本にもちゃちゃ姫 IBC アナウンサーの予定っていうのが書いてあったんですよ、
はいはい、
だから、あ、じゃあちゃちゃはもう決まってるからないなって思ってたんですけど、
うん、
役発表された時に川口七海さん、あの一条小太郎、そしてちゃちゃ姫って言われて、
はい、
ん？あれ？ちゃちゃって IBC アナウンサーの方じゃなかったの？っていうのがあって、
あ、はははは、
まあ、でもそこを変更になってで、うん、私がやらせていただけることになったんだっていうのは、まあ、素直に嬉しかったですね。
なるほどね、
うん、
あの、まあ、結団式のその時、
はい、
私もその場にはいたんですよ、うん
うん、はい、
川口さんがそのちゃちゃ川口七海さんですって振られた時のリアクションが、はいはい、なんか異様におかしかった記憶があるんですよ
いや本当にびっくりしちゃって、
あの名前呼ばれたのびっくりだけじゃない、
はい、
え、は？みたいなのが入っていたなと感じたのは、はい、そういうことだったんですね。
そういうことだったんですよ。
で役振られてから、
はい、
まあ、練習、まあ、その自分の役これかという形で稽古入っていったわけですよね、
うんうん、はい、そうです。
ってことはもう夏、まあ、7月8月とかそれぐら
い
からってことですか、
うん、はい、そうですね。
そのあたりは週にどれぐらいペースで稽古は、
週に3,4 はありましたね。
3,4 結構ですね、はい、まあ、言ってスパも短いしね。
いや、そうなんですよね。今回これまでより1ヶ月、
はい、
稽古期間短かったらしくて。
そっか、1ヶ月か。でも大きいですね、はい、1ヶ月ね。
いや、そうなんですよね、
うん、だからこう週 3,4 ぐらいやってっていう、うんうん、
はい、
まあ、その時期は神戸さん本当にね、あの仕事終わってすぐいなくなってましたもんね。
そうなんですよね、はい、早かったですよね
あの裏方の人たち、その、はいはい、道具作ってる方とか、うん、で動きは分かるんですか、川口さんから見て。
そうですね、あの基本的に稽古の始まり、まあ、来れる人来れない人出てくるんですけど、キャストスタッフが集まって一回挨拶してから、今日はキャストはこういう動きでスタッフはこっちで作業しますっていうのがあって、そこから分かれる感じだったので。
とりあえずじゃあ全体は集まるですね、
そうですね。
へ、
はい、
そしたらまあ全体的に今どれぐらい進んでるのかなっていうのが
分
かりつつ、
まあ、そうですね。
あの練習してるんですけど、稽古の時のキャストの皆さんの雰囲気ってどんな感じだったんですか？
はい、あのすごく私的にはいい雰囲気だったんじゃないかなって、
う
ん、
お
あのですね、今回田中だて愛吉の役とか、はい、あとはですね、まあ、吉次郎とか、
うん、
そういった役やった初めて参加した関口和樹ちゃんっていう子がいるんですけど、はいはいはい、その子がすごくめちゃめちゃ明るくて、
へ、
本当にその子の元気さのおかげで周りのみんなも疲れてる中だけどすごい笑顔になれたりとかして、割となんとなく私的にはその子きっかけで周りが明るくなっていたなっていう印象がありますね。
ームードメーカー
いや本当に
だったわけね。え、その関口さんは普段は何されてる方？
はい、普段はあの普通に二戸でかなお仕事
お仕事されてる方。
私の2個下の子ですね。
若い方ですね、
はい、その和樹ちゃん以外の他のメンバーもすごく、うん、まあ、疲れはみんなあると思うんですけど、はい、頑張ろうねってちゃんと声かけあったりとかもしたし、うん、なんかみんなでそれぞれを、まあ、鼓舞しながら稽古頑張れていたかなっていう。
あ、そう、
はい、
今回の分身劇は音楽劇、音楽を担当した田口雄然さん、実は7月の結団式で主題歌を披露していました。
ありがとうございました。それではここでサプライズです。劇中歌を作曲いただきます田口雄然さんより本公演のテーマ曲を初披露いただきます。作詞坂田雄一さん、作曲田口雄然さんです。それでは雄然さんお願いいたします。皆さんお城
折り詰めだけの蛍が光る恋しきあなた瞳の奥に微笑みたたえ朝日が昇る朝に悲しみこらえ手と手を交わす帰ってきますふるさとへ帰ってきます歌詞
大作久野辺正実、田中舘愛吉、そして音楽劇、果たしてどのような劇になるのか気になるところです。分身劇全体を通してのお話を、カシオペ FM で分身劇といえばこの方、山井真帆さんに聞いてみました。山井真帆さんです。
あ、山井真帆です。よろしくお願いします。
真帆さん今回は講談師としては出てましたけども、
うん、そうですね、今回その役柄というか、うん、舞台上に出る時はその講談師という役で、はい、出演しました。基本的には今回はのスタッフワークの方を中心に、うん、やらせていただきました。
はい、演出助手。
そうですね、今回の演出坂田さんだったんですけれども、はい、あの無料化から通いでいらっしゃるので、うん、あの例えば来られない時であったり、あの演出部分のフォローであったりとか、うん、そういうところをやらせていただきましたね。
なるほど、
はい、
今回ちょっと驚きは
何ですか。
割とこうミュージカル調というか、う
ん、はいはい、
歌って踊って、うん、太鼓もあって、っていうのがドーンとあったのが、お、すごいなって。
あ、 ありがとうございます、はい、音楽劇、
音楽劇、
うん、これまでもあの吹奏楽団の演奏であったり大作太鼓さんの演奏だったりっていうのは取り入れてはきたんですが、さらにこう音楽性を強く、うんうん、歌だったりもあの例年に比べて劇中歌も多かったですし、はい、あとはやっぱりあの田口雄然&ぶっ飛べライダーズの、はい、バンド演奏っていうのもまた
そうですね
新たな、はい、
あの事前情報として雄然、さんとぶっ飛べライダーズ出るっていうのは聞いてまして、うん、
はい、
まあ、ぶっ飛べライダーズの一人もだいぶ親しい人が一人いるので出るんだよっていうのは聞いたんですけど、うん、
はい、
まさかあのステージのだいぶこ、まあ、後方とはいえ、うんうん、そこにいるんだって
そうなんですよ
見えないとこじゃないんだ そこなんだ。
いつもねあの吹奏楽団の皆さんってこう演奏楽団の皆さんって、はいはいはい、あのオーケストラピットの中で演奏していただいてたんですが、うん、
はい、
今回はそのバンド舞台を舞台に乗せちゃおうというあのあれなんですよ、うんと歌舞伎の勧進帳をちょっとモチーフにした場面があるんですけれども、はいはいはい、ありましたね、うん、あのその歌舞伎ってその舞台上に例えば鼓やる人だったり長唄歌う人だったりがやっぱりああいう形で壇の上にいらっしゃってやる中、それを鼓をドラムに置き換えてあ長唄をボーカリストに置き換えてあれを丸ごとぐるっとバンドでやっちゃおうっていう
面白いな
試みに、うん、
そういうことか。そういうこと
だからあの冒頭シーンって本当に歌舞伎町の、はい、あの常識幕あの青
あ
緑とオレンジと黒の幕がわーって開くところから始まって、うんうん、あのストーリー的にもその勧進帳っぽい感じの流れでいきつつ音楽はあのロックみたいな、
ね、あれはねなんか一瞬俺何見に来たんだっけあれ分身劇あれ
そうそう
面白かったですね。 あれは新しいなって、
うんうんうん、
はい、実際あの私の周りでも、はい、ああいう、こう音楽バーンとか、バンドがあってダンスがあって、うん、っていうシーンあれは新しくてよかったねっていう意見いっぱい出てましたね。
ありがとうございます踊ってましたもんねみんなね
踊ってましたよね
踊ってました踊ってました、あのなんならゲストの方々もみんな入っていただいていやなかなか無茶ぶりお願いしたにもかかわらず、うん、皆さん本当に
だいぶにぎやかで良、はい、はい、かったなというところでしたけども、
はい、
やっぱりとはいえですよこれまでの期間、うん、その今年も引き続き感染症の面とか、うんうん、いろいろあった中でのこの本番に至るまでの期間って難しかったですか？
そうですね、やっぱり、うん、もちろん感染症対策には気をつけつつ、それでもやっぱりこう 流行して、
うん、
いろんな状況の中でまずその時その時に合わせて、うんうん、傾向していくという形でしたね。
ね
え、うん、本当にしょうがなくて誰が悪いとかじゃなくて、そうそうそうそう、本当にもうねコロナが悪いっていう、
またコロナが悪いですから
悪いっていう話でね、うんうん、
中でねあえて本番迎えられたのは良かったですね、
うん、いや本当にありがたいことですね、うん、でこうした演劇公演っていうのはもう3年ぶりの公演にもなりましたし、
あ、そっかそっか、はい、
うんうん、
ですね、
はい、う
ん、去年の朗読劇は朗読劇で、
はい、
あの完成度すごい高かったなと、はい、思ってたんですけど、
ありがとうございます、
やっぱり分子劇だなっていうのが今年でしたね、
うんうん、あ、そうです、でありがとうございます。
そして迎えた10月8日、9日、私は9日日曜日の回を感激しました。枠にとらわれない衣装や演出、音楽シーンの華やかさ、素晴らしい分子劇でした。本番終了後、主要キャストのお二人にお話を聞いてみました。それでは役名とお名前をお願いします。
はい、関良介役の古舘康太です。
古舘さんは武士劇、はい、割と参加されてますよね。
あ、といっても、ま、あの前 の, あの伊香子の時ですね、はいはいはい、その時が初めてで、今回2回目の参加となります。はい、
今、まあ、2日間終わってみての、はい、今のご感想いかがでしょうか。
はい、そうですね、あの、まあ、役柄関良介としてはあの相馬大作と一緒に、まあ、南部のために、まあ、戦っていくという役柄で、まあ、その相馬大作演じたあの龍さんもあのすごい頼りのある人で、まあ、役もそうなんですけど、まあ、その小野寺龍さん自身にもですね、まあ、ついていこうという思いも、まあ、込めて、まあ、あの演じれたかなと思っております。はい、
今回 の, その、まあ、一つ新設相馬大作の劇を作り上げる上での仲間
の間、スタッフ、はい、演者としての空気感は良かった感じですか。
あ、そうですね、あの 南部と津軽と、まあ、平成閣とかってさまざまグループとかもあるんですけれども、まあ、あの全体で人がなかなか集まれないときには、まあ、そのグループごとにあの集まって練習をしたりとかですね、非常にあのチームワークもよくあの活動できたのかなと思います。
なるほど、はい、本当にお疲れ様でした。
いいえ、ありがとうございます。
役名とお名前をお願いします。
はい、相馬大作役の小野寺龍と申します。
はい、主役ですね。
はい、
お疲れ様でした。
疲れました。
本当に今2日終わったところなんで、
はい、
最後終わりましたけども、
はい、
今のお気持ちは。
いや、もう今回ですね、初めてフィナーレで泣いてしまってちょっと初めてでしたね。もう今回本当にやりきったなと、はい、思いました。
小野寺さん的に今回何かこう難しかった点、はい、演じる上で難しかった点ってありましたかね。
あ、ちょっとまあ歌とか殺陣とか歌舞伎とか、まあ、やることがいっぱい多くてですね、ちょっと心残りだったのが勧進帳を開くのをうまく受け取れなかったのがちょっと悔やまれるんですけど、はい、
確かにあの歌舞伎要素、
はい、
あそこはでも小野寺さんさすがだなと思いました、
ね。ありがとうございます。
はい、初挑戦なんですか。
初挑戦ですね。はい、
本当最後まで駆け抜けましたね。
そうですね、もう本当にやりきったですね。
はい、まあ、スタッフの皆さんとか、
はい、じゃ
あ皆さん本当に一丸となって取り組んだと思うんですが、はい、まあ、そこの、まあ、今回振り返っていかがですかね。
そうですね、まあ、稽古場の雰囲気も良くてみんな本当協力的になってたので、まあ、人が少なかったですけどその分だけあのみんな仲良くできたのかなと思っています。
小野さん、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
第9回二戸市民文史劇新設相馬大作、今回インタビューした真帆さんにも全体を振り返っていただきました。
だいぶ真帆さんも大変だったと思うんですけど
、いやでも本当みんながいたからできた作品、もちろんキャストのみんなもそうですし、やっぱりスタッフですね。
スタッフ、うん、みんなお疲れ様ですね。
いや本当にみんなお疲れ様でした
本当に、ね、これ収録してるのもその終わったよの次の次の次の日ぐらい、
うん、そうですね、
この間ですからね。
この間ですね。いや終わったんだなと思っていやあのちょっとまだ、うん、現実感っていうか、いやだから今日から新たに普段のね生活に戻ろうかなと
今日この収録のね直後が水曜日なんですけど、そうそう
そう、ここからも
こっからもう
ダメですよ、切り替えですよ、切り替えていかないと
真帆さんにもお話伺いましたけども、
はい、
真帆さん、
はい、
本当にお疲れ様でした。
ありがとうございました。 ご感激ありがとうございました。
この番組では皆さんからの宝の情報もお待ちしております。場所、物、人、どんなものでも構いません。地域の宝をぜひ紹介してください。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。番組で採用された方にはカシオペ FM オリジナルグッズを差し上げます。二戸宝探し、この番組は二戸市の提供でお送りしました。次回はどんな宝が見つかるのでしょうか。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。